今日は第一サムエル18章そして19章を通してですね、ラマの名よて、と題して、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今回ですね、24時間の祈り会がありました。そしていろいろな牧師先生が韓国からそしていろんなところから来てくださりそして応援してくださったんですけれども、初めのそのセッションでですね、本当にフルゴスペル福岡教会がラマの名よてのようになる、とそのように予言をしてくださいました。本当に私もそれを感動して聞いたんですけれども、いろいろな礼拝の仕方を教えてもらいました。まずこうやって降参するようにこう手を挙げる、これが旗を挙げる、ヤーウェイ日誌の勝利の旗であるということと、こうやって受ける取るようなこのような手の姿勢なんですけれども、これは本当は捧げることであり、主への礼拝と賛美を捧げる、そういった意味合いがあるというふうに、そして叫ぶ、そういったそして踊る、そういったいろいろな賛美の方法を教えてもらったんですけれども、それで最後にですね、本当にこの教会がラマの名よて、ラマの名よてのように主が用いてくださると宣言してくださいました。そして私もそれをアーメンと言って受け取りました。本当にフルゴスペル、このゴスペルが満ち溢れ、本当にゴスペルというのはガッツペル、神様の御言葉でもありますけれども、賛美でもあります。本当にゴスペルが充満な、本当にそのようなもう主の賛美と主の栄光で満ち溢れる、私たちのラマナマテナヨテのような教会となるように宣言します。感謝します。本当にこれがどういうふうに始まったのかというと、サムエル記、第一サムエル記17章でですね、ダビデがこのゴリアテに打ち勝ちます。この石ころをですね、こうやって持って本当に熊に立ち向かうように石をバーって投げたら、それが額に当たってダビデをゴリアテをやっつけます。そうするとサウルが、うわ誰だ あの子はと言って、17章の56節とか、誰あの少年が誰の子か尋ねてきなさいというふうに、本当にダビデをもうすごく関心を持って接します。そして本当にダビデに親切にしてあげます。そして本当に18章を見てみると、ヨナタンもとってもこのダビデを愛し尊敬します。そして3節、ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだというふうに書いてあります。そしてこのダビデはですね、5節見てみますと、どこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウルは彼を戦士たちの長とします。本当にダビデが行くところ勝利を収め、本当に敵を打ち負かします。その中で本当にサウルもものすごく気に入るし、サウルの家来たちも全ての民にも喜ばれます。そして、本当に、ペルシテ人を撃って帰ってた時ですね、もう女性たちが喜んで、もう歌いながら喜びを踊りながらですね、このように言います。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。ここからもうサウルがダビデをもう本当に嫌うことになってしまいます。8節、サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り、不満に思って、ダビデには万を当て、私には千を当てた、彼にないのは多いだけだと言って、ものすごくダビデをこう殺そうとします。11節、サウルはその槍を投げつけたりしてですね、ダビデを壁に突き刺してやろうと思って、このダビデにこうやって槍を投げたりもします。そして本当にダビデがこう避けたりするんですけれども、本当にその中でも本当にこの行くところどころ勝利を収めるわけですね。20節見てみると、サウルの娘ミカルが、ミカルもダビデを愛していた。そして本当にサウルは、これを利用してダビデを落とし入れてやろう、ミカルを使ってちょうどいいと思ったっていうふうに書いてあります。そして21節、サウルはミカルを彼にやろう、ミカルは彼にとって落とし穴となり、ペルシテ人の手が彼に下るだろうと。そしてこのダビデには、今日あなたは私の婿になれ。 そしてもうそれを聞いてダビデが喜ぶかと思ったら、ダビデは23節に、いやいやいや、とんでもないです、王に婿になるのがたやすいことだと思っているのか、私は貧しく身分の低いものだ。本当にこの花嫁寮とかですね、もう王家に嫁ぐ、その王家の中に入る、そんなことが簡単なわけがない。ダビデはこれをとても負担と思いました。これが ありえないことと思いました。だけれどもサウルはダビデに、こういうふうに言います。25節に、王は花嫁寮を望んではいない。ただ王の敵に復讐するためペルシテ人の王の川100だけを望んでいる。そしたらですね、サウルの家来たちがこれをダビデに告げると、ダビデは、おお、それだけでいいのかって言って、27節見ると、ペリシテ人200人を、100じゃなくて200人を撃ち殺して、その王の皮を持ち帰り、王の婿になるためのことを王に果たした。ここでも大勝利をもたらすわけですね。そして、このそしてミカルが妻としてダビデに与えられます。そうするともうサウルはますます、もうこれダビデがもっと嫌になるわけですよね。そして、ダビデを、19章1節、ダビデを殺すことをですね、息子ヨナタンや家来の全部に告げます。そして、だけれどもヨナタンとかですね、ダビデを非常に愛していました。本当に仲が良く、本当に信頼関係があって、本当に、その中で、サポートをしてあげました。2節、ヨナタンはダビデに告げています。私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり、身を隠していてください。このように本当に危険な時には教えてあげたり、ヨナタンがですね、ダビデをものすごくこの助けてあげます。そしてこの何ですかね、4節、ダビデに良いことを話し、もうヨナタンはずっとダビデの良さ、本当にダビデは真実で、本当にダビデはいい子です、もう全然サウル王よ、あなたが思っているような悪いものではありません、そのようにずっと言います。そして、王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって、彼のしたことはあなたにとって非常な益となっています。本当にペリシテ人を倒し、そしてイスラエルの軍を導き、勝利から勝利へと、本当に、サウル王にもものすごくプラスになっていました。そして自分の命をかけてですね、前線に立って、本当に、軍隊を導いて特攻を、本当に特攻をかけます。そして彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださいました。もうダビデのその勇気とその勇敢さは、もうイスラエル全その兵士に伝わり、本当にその戦うその気力が湧いてくるわけですね。ああ、主が私たちと共におられる、今が勝ち時だ、わーって。皆さんもその戦争の映画とか見られた方がおられるかもしれないですけど、ものすごい軍隊ですよね。もうあれはCG かもしれないですけれども、もう何万人ってか、ブワーって、そしてその軍の隊長が戦うぞーって言ったら、みんながうわーって、ものすごく初めその士気が上がって、そして戦いに行くこと、そのリーダーのその掛け声と勇気っていうのがとっても大切になってきます。なぜなら本当に主が共におられ、そして主が私たちのために戦ってくださる、それがとっても大切だからです。そして、イスラエル全体に、もたらしてくださったあなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。そしたらですね、サウルは、ああ、わかったわかった。ヨナタンの言うことを聞き入れます。サウルは誓います。主は生きておられる。あれは殺されることはない。本当に、このヨナタンのこの宣言をですね、聞いてると、その本当に心が和みます。心が柔らかくなります。ああ、そうかもしれない。そういうふうに思いが変わります。 だけれども、この そしてですね、ヨナタンはダビデを呼んでこのすべてのことを告げます。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに使えることになったというふうに書いてあります。ハープを弾いたりですね、本当にもうヨナタンの言葉を通してサウル王の心が溶かされました。そうだ、ダビデがこういうふうにやってくれるから、本当にイスラエル王国がどんどんどんどん前進しているではないか。素晴らしい、素晴らしい、勇士だ、とっても素晴らしいものだというふうにどんどんどんどんこの考えるわけです。8節、それからまた戦いが起こります。ダビデは出て行ってペルシチンと戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。また主が共に戦ってくださり、ダビデが導くその兵隊たちがものすごい士気が高まるわけです。うわー、そしてまたそこでペルシテ人のもう大きな大損害を与え、本当に大きな勝利があるわけです。だけれども、でもサウルはそういうことが聞こえれば聞こえるほどもうイライラしてきます。本当にやっぱりダビデは生かしておくべきじゃない、そのようにまた思いが変わります。そして9節、サウルは自分の家に座っており、そして槍を持っていた。そしてダビデは琴を手にして弾いていました。そしたらまたその槍をこのサウルがダビデを壁に突き刺そうと投げます。ヒュッ、そしたらダビデはそれをヒュッというふうに逃げます。本当にそれがずっと続くわけですね。ダビデは琴を弾いてサウルに喜ばれようと、サウルを本当に祝福したい。だけれどもサウルはダビデがあんまりにも勝利をするから、もうこの野郎って、もう殺してやれっていうふうに槍で壁に突き刺そうとしてくるわけです。だけれどもダビデはそこから逃げます。本当にダビデは逃げて、それをどんどんどんどん逃げます。そしたら11節、サウルはダビデの家にですね、使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとします。そしたらダビデの妻ミカル、本当にミカルもダビデを愛していました。そしてミカルがそれをダビデに言います。今夜あなたの命が救われなければ明日はあなたは殺されてしまいますよって。ダビデが ありがとうミカル、本当に、主によって、ミカルを通して、主が私にこのように語りかけてるんだ。そしてダビデは逃げます。窓からミカルが下ろすのでダビデは逃げて、そして難を逃れます。そして13節、ミカルはそのダビデが逃げたことがですねバレないようにテラフィムを取って、それを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置いてですね、着物で覆います。まあダビデが明らかに寝ているかのように装うわけです。そして、このサウルがですねダビデを捕らえようと使者たちを使わします。そしたらミカルは、いやあの人は病気で今寝込んでいます、見てください、もう本当に全然起き上がることもできないんです。そしたらですねサウルがダビデを見ようとして寝床のまま連れてこい、もうあれをもうそのまま串刺しにして殺してやる、もう殺すしかないんだダビデは、そういうふうになってくるわけです。そして、そしたら使者たちが入って連れてこようとしたら、なんともうそれは人形じゃ人形じゃありません、布団だったわけです。もうミカルが自分の父サウルに嘘をついてまでも自分の夫ダビデを救おうとしたわけです。それがサウルはもうまたものすごく苛立ちます。サウルはミカルに言います、なぜこんなことをして私を欺き、私の敵を逃し逃れさせたのか。ミカルはサウルに言います、あの人は私は逃がしてくれ、私がどうしてお前を殺せよ。だからもうミカルはお前逃がさなかったら俺がお前殺すからなって言われたみたいな感じで、まあちょっと嘘をついて、まあ逃すしかなかった。まあそれで、サウルもちょっと怒りが静まります。そして18節、ダビデはどこに逃げますか、ラマのサムエルのところに行った。本当に、サムエルは神様が共におられる神様の人です。本当にサムエルのいるところに逃げていった、これは本当に、霊的な意味があります。そしてサウルが自分にしたことを一切サムエルに話して、そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。ここからラマのナヨテ、 本当にこの少年がですね、ゴリアテを倒して本当にイスラエルに勝利をもたらし、勝利をもたらし、そしてサウルに殺されようとして逃れた、もう何回も何回も殺されようとして逃れた場所がラマのナヨテだったわけですね。そして本当にナヨテにはサムエルがいた。そのサムエルは本当に神様の預言者であり、神様の人であり、本当に主と共に歩む、主といつも共にいるような方でした。そしてこの19節ところがダビデはなんとラマのナヨテにいますとサウルに告げるものが出てきます。だからここでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを遣わします。もうこのたくさんなのかどうかわからないですけれども、ダビデを殺そうと ものすごく今怒っているわけです。そしてもう使者たちを使わします。何人使わしたかは書いてないですけれども、このその、まあ、10人ぐらいかどうかわからないですけれども、その兵隊たちをですね、ドンドンドンドンドン、ダビデを殺せはぁって言ってそしてダビデを殺しに行くわけです。そしたら本当にこの預言者のですね、一団が預言しており、まあこの預言というのは賛美も含みます。御言葉にこの詩編とかもですね、文字だけじゃないです。これは全て賛美なんですね。賛歌、ダビデの賛歌とかいうふうに書いてあるんですけれども、この預言していた、もしくはこう賛美していたというふうにも読むこともできます。そして、このサムエルがその監督をする者たちとして立っているのを見た。その時神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。ハレルヤ。神様の霊がサウルの使者たちはもう殺意に燃えています。もう悪に燃えています。心がもう憎しみと悪に殺意と満ちて、もうダビデを串刺しにしてやろう、殺してやろうなんですけれども、このラマのナヨテに来た時、主の霊が望むと、主を褒めたたえたい、主を褒めたたえずにはいられない、主を賛美します、そのように作り変えられました。本当にそのようなことが一度じゃないんですね。そしてサウルにこのことが知らされます。そしたら、どういうことだ、殺せと言ったのに主を褒めたたえ、主を礼拝しただと、どういうことだ。そしたらもう一度他の使者たちを使わします。あいつらはダメだ、全く使命感がない、他の兵隊たちを送ろう。そしたら彼らもまた予言します。彼らもよし、じゃあ殺そう、ドンドンドンドン、おいダビデはいるか。そしたら本当にその主の栄光に触れられた時、また主を褒めたたえました。そして本当に主を褒めたたえるのを見たとき、そのサウルはさらに3度目の使者たちを送ります。彼らもまた予言した。素晴らしいですね。3回もこの兵士たちがサウルを殺そうとこのように前進していったとき、殺意に満ち、本当にもう使命感に満ちた兵隊たちです。だけれども主の霊が触れたとき、主を褒めたたえずにはいられない。今回24時間の賛美の時間もすごかったですね。本当に賛美と踊りと本当に主の栄光が満ち溢れていました。そのようにラマのナヨテにも、ラマのナヨテにも主の霊が満ち溢れていた、満ち満ちていた。もう入ってくると踊らずにはいられない。私も久しぶりに踊りました久しぶりに本当に踊りたい、なんか踊らずにはいられない、もうなんか体がもう勝手に動くような、そういう気分でした。そして踊って主を褒めたたえ、そして本当に、叫ぶ、祈る、もうそのような主の栄光が満ち満ち溢れ流れていました。そのように私たち本当に、このフルゴスペル福岡教会が主の栄光で満ちて、入ってくる人たち、どんな人であろうとも、もう入ってきたら主を礼拝したい、主を賛美したい、主を褒めたたえたい、そのように思うことを期待します。 それを予言してくださいました。私もそれをアーメンとして受け入れ、またこれを今宣言します。日本2000万旧霊は私たちの力でやることではありません。主の霊がしてくださいます。能力によらず、権力によらず、私の霊によってと主は仰せられる。本当にこのどこでしたっけ、フロリダのそのリバイバルでもですね、あ、ペンサコーラ、すみません、ペンサコーラリバイバルでもですね、本当に主の霊が満ち溢れ、本当にこの何ですかね、もうそういうピアスつけてもう入れ墨したような、そのような人々がですね、本当に今主を受け入れたい人は前に来てください、もうみんなそのような人たちが走ってくるんです。私も主を知りたい、私も主に触れられたい、もうそのような人たちがひざまずいて泣きながら悔い改める。これ誰かが何をしろって言ったわけじゃないんです。主の霊がそのように人々を導いてくださいました。だから主の霊が本当に働かれるとき、そのようなことが起こります。だからこれは私たちの力とかじゃないんですね。本当に主が一方的に働いてくださる。もちろん私たちはダビデの幕屋を建てなさいというその使命が与えられています。木を切って、本当に今から一個ずつ立て上げなさい。そして私たち本当に主の栄光がこの場所に満ち溢れるように、まあその最後に予言された牧師先生は、いや72時間やるべきだってマジですかと思いましたけど、でも本当にすごいすごい時間でしたよね。24時間本当に主が臨在される、もう踊りと賛美と本当に解放と癒し、そのような時間でした。それが本当にラマナヨテになっていくっていうふうに宣言され、私たちはそれをアーメンで受け取りました。そして主の栄光が溢れ流れ、そしてイエス・キリストの打ち傷によって私たちが癒されたように、主の宮に入る者たちが癒しを受け取ります。心が解放され、体が解放され、主の栄光が満ち溢れ流れます。これが主の約束だと宣言します。このように、そして最後にはですね、本当にああもうダメだと、3回も使者を送ったよ、もうあいつら役に立たんとあの牧師先生の言い方がまためちゃくちゃ面白いですよ。あの子供向けの説教をされるあの先生でもう私も通訳しながらずっと笑ってたんですけれども、その裏声とか使いながらですね、なんかもう私が言ってあのこれをやらなければいけないと、まあその本当にサウル自身がですね、ラマナヨテに行きます。そして、その、大きな井戸まで来た時に、サムエルとダビデはどこにいるかというふうに尋ねます。そしたら今ラマのナヨテにいますというふうに報告するものが出てきます。だからサウルはそこからラマのナヨテへ、向かいます。そしたらなんとサウル自身にも神様の霊が望んで、本当に彼も満ち溢れ流れる主の御言葉、満ち溢れる賛美、主への礼拝、もう主の霊というのは主を恐れる、主を礼拝する霊です。主を褒めたたえたくなる、主を崇めます、主を褒めたえます、主を賛美します。そのように歩きながら、おしからばこりやらばしょん、主よあなたの栄光が現れますように、この地でも主の栄光が現れますように、そのようにサウルはダビデを殺しに来たんですよ。もうダビデ、サウルの心にいい心は全然ないです。だけれども本当に主の御霊に触れられた時どうなりましたか。サウルは主を褒めたたえずにはいられなかった。もう主を崇め礼拝する、もう予言が溢れてくる、主の御言葉が溢れてくる。そしてこのラマの、この神の霊があれラマの苗で24節、そしてもう本当に着物を脱ぐ、もう本当に熱い主の霊がもう熱くサウルに臨みました。もう本当にもうその礼拝中、ものすごい熱気と、ものすごい主のその聖霊の火がですね、燃えていたんですけれども、本当にそれがもう着物を脱いでですね、もう昼、もう夜、もう一日中、もうずっともうお酒に酔ったみたいにぶっ倒れます。 そしてもうずっと予言が出てき、賛美が出てき、主への礼拝が出てきました。そして本当にサウルも預言者の一人なのかって言われるぐらい人々はびっくりしたんです。なぜですか？主の霊がくるぶしまででもなく、膝まででもなく、腰まででもなく、泳げるほどにその場所にあった。もう溺れるほどに、うわぁ、創造主のその栄光、私たちが下へ求めているその栄光が泳げるほどにあった。ああ、もうこの場所で溺れたい。そのようにサウルも思ったわけです。もうこの辛い人生、もう捨てて、もうラマナヨテに住みたい。そのようにもうこの場所で溺れたい。そのように思ったわけです。そしてもう服を脱いで、もうぶっ倒れて、もう一晩中主を褒め、称えました。そのようなことが日本にも起こることを信じ、期待します。私たちの教会も本当にくるぶしまででもなく、膝まででもなく、腰まででもなく、本当に泳げるほどに、こう天井いっぱいに主の栄光が満ち溢れ、本当に入ってくる人々が、うわぁ、主がここにおられる。この場所で私も住みたい。この場所で私も触れられたい。前に走ってくる。そのような栄光が現れることを主の御名によって宣言します。期待します。これは私たちの力ではできないです。だけれども、主の御霊が働かれると、そのようになります。本当に、その、昼も夜も、本当に主の栄光に触れられ、ああ、もっと主を触れられたい。もう、この、何ですかね、賛美が始まった時も、夜遅くまで、人々がこの場所に、宮に留まり、ああ、本当に主の臨在、主の栄光を味わいたい。本当にダンス、踊りがあって、解放があって、ものすごいその打ち破りがあったと感じています。そして私たちが本当に継続して主の栄光をしたい求め、主の御顔をしたい求め、主の御霊が注がれること、大雨のように注がれ、そしてそれが満ち溢れ流れます。本当にフルゴスペル福岡教会、フォーガスポ、これが本当に祝福された名前です。いつも私はこの名前のこの献金の袋をですね、見ながら宣言します。フルゴスペル福岡教会は主の祝福された教会です。名前を見ながらですね、書いてある文字っていうのはものすごく力があります。だから私は必ずこれを見ながら、フルゴスペル福岡教会、フォーガスポ福岡チャーチ、英語でも書いてあります。だから私は好きです英語で書いてあるのを読みながら、宣言しながら、 We'll be blessed 1000 times、 千倍祝福されます。これ皆さんもぜひやってみてください。この献金の袋、私はこれとっても好きです。なぜかというと、本当にそのくるぶしまででもなく、膝まででもなく、腰まででもなく、泳げるほどの主の栄光が現れてほしいからです。ラマナヨテのような栄光を求めますか？本当にラマナヨテのような栄光を求めたいです。まあ本当にくるぶしまでだったら、ああそうだ、日曜日だ、教会に行きたいな、そういうふうに思い出す、その足がちょっと何ですかね、影響される、そのような状態があるというふうに聞きました。そして膝まで来ると、なんかああ膝まずいて、ここにおられる主に祈りたい、ああ教会におられる主はどういうお方なのか、本当に教会はどういうところなんだっていうふうに関心を持ちながら来て、そして今度は来てただ聞くだけではなく、自分から祈って頼ってみたい。ああじゃあちょっとちょっと体の部分が悪いんだけど、ちょっと牧師先生祈ってくださいますか、とか、そういう何か祈りを求めたり、祈ってみたくなる、これが膝まで来てるっていうふうに教えていただきました。そしてなんと腰までこう来ると、なんかもう力がもう主にある、主なしでは生きていくことができない、私の力は主を喜ぶことです。 そのように腰まで来ると主の力をお頼りになり、そして溺れる聖霊充満。でこの状態はもう完全に主の御霊に満たされ支配され導いてください。そして主は私たちの舌をコントロールしてくださると書いてあります。しからばかりは予言をしたというふうにここにも書いてあります。舌を抑えてくださり心を作り変えてくださいます。何サウルもこの時もう殺意に満ちてダビデを殺してやる。だけれどもしからばかりやらばしゃんて、おー、主の皆を褒めたたえます。主は素晴らしいお方、主は生きておられる、主の皆をあがめます。そのようにもう言わざるを得ない。なぜならラマナヨテにはもう満ち満ちた泳げるほどの主の栄光があった。もうサムエルがそこでいつもその何ですかね、その人々と一緒にですね主を礼拝し主を褒めたたえ主と共に生きる、その素晴らしい栄光の山となっていったわけです。ラマナヨテがどこにあるのかわからないですけども、本当にそのようにこの場所もラマナヨテのように主の栄光が満ち満ち溢れ流れることを宣言します。もう私は信じ宣言します。フルゴスペル福岡教会は主のラマナヨテのような栄光が満ち溢れる教会となります。千倍の祝福、これはもう主の栄光も含みます。もう本当に来てもう主を知りたい、もう頼りたいだけじゃなくてもう主にもう浸りたい、もうこの場所に住みたい、もうこの場所でもう全部主に委ねる、明け渡す、降参する、主が主となってくださることを信じ宣言します。それではお祈りしましょう。本当に私たちこの祝福を予言を通していただきました。そして私たちもこれを同意し、これを宣言し祈り求めます。フルゴスペル福岡教会 Full Gospel 福岡 Church is going to be Lama Nayote。 本当にそれを宣言し祈り求めるとき、主がそれを必ず成し遂げてくださいます。日本のリバイバルの突破口として用いてくださいます。どのようにしてですか？主がこの場所を満ち満ち溢れ流れさせてくださる。本当にこの場所に来ると人々が癒され解放される。この場所に来ると主に触れられる。この場所に来ると賛美が溢れてくる。主を知りたくなる。ダビデの幕屋が立て直される。本当に人々が主を主体求めるようになっていきます。これをお祈りしましょう。本当に私もその予言を聞いたとき、アーメンというふうに、握りました。そしてそれをもう宣言します。そしてそれをもう一度祈り求めます。そうすると主がそれを必ず成し遂げてくださいます。みんなで主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレルヤ、主を感謝します。主が本当に私たちの教会に、あなた方の教会はラマのナヨテのように、ラマナヨテのようになると予言してくださった、その予言の御言葉を信仰によって受け取ります。ウルゴスペル福岡教会は本当に、ラマナヨテのように本当に泳げるほど主の栄光で満たされ、本当に主がそこにおられることを認めざるを得ない。もう癒される、解放される、もう人々がもう聖霊で満たされる、もう本当に 主にもっと知りたくなる。主を礼拝し主を慕い求め、本当に、主の御言葉が溢れ流れ、感謝と賛美が溢れ流れる。主からばかりやらばしゃって、主の霊が望んでくださり、主が大雨のように降り注いでくださり、主が本当に一人一人に触れてくださり、主の栄光を表してくださることを感謝します。この場所がラマナヨテのようになることを宣言します。したい求めます。くるぶしまででもなく、膝まででもなく、腰まででもなく、泳げるほどの主の栄光が、本当に満ち溢れ流れる主の栄光が、本当にもう誰もが認める主がおられる、主がもう本当に出会ってくださる、そのようなサムエルがいた、そのラマナヨテのように本当に主の栄光が満ち溢れる教会、主の栄光が溢れるその場所として知られるように主がしてくださることを感謝します。どんな心を持ってこの場所にやってきても 主が触れてくだされば作り変えられます。主が触れてくだされば癒されます。主が触れてくだされば用いられます。本当にこの主の栄光が満ち満ち溢れ、本当に主を知りたいと願うたくさんの人々、特に若者たちが走ってくる、もうペンサコーラのように本当にたくさんの人々が涙を持って本当に講壇の前に来て、主よ、本当に主を知りたいです、新しい人生を始めたいです、主よ私を触れてください、私を作り変えてください。そのように日本でもそのような大いなる signs and wonders、 奇跡と印、主の栄光が現れることを期待します。感謝します、宣言します。本当にたくさんの人々が走ってくることを期待します。これは私たちが同行することではありません。主がしてくださいます。感謝します、感謝します。この素晴らしいこと、私たち必ず見るであろう、あなた方のその目で見るであろう、時が来ればそれをあなた方は見るであろう、そして私が主であることを知る、そのように主が語ってくださっていることを感謝します。エジプトの予言がこの聖書に書いてあることを教えてください。エジプトのリバイバルですね、エジプトのリバイバルも聖書にもう書かれてあるんです。東の果てから主の栄光が現れることも聖書に書いてあります。だから私たちは本当にそれを期待し、ダビデの幕屋を建て直します。主の臨在がとどまるところ、そして満ち溢れ流れるところ、そして想像しやすいですよね、ラマナヨテのようになる、これが私たちの教会に今回与えられたもう一つの素晴らしい御言葉の約束です。それを同意しアーメンと言って受け取り、そして宣言します。ラマネアウテになります。本当に主の栄光が満ち溢れ流れる、解放され、癒され、もう主を慕い求める講壇に走ってきます。本当に主を知りたい、そのような若者たちがたくさん現れ、日本リバイバル、世界リバイバルのために用いられることを期待します。祝福します。素晴らしい主の栄光を期待し、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン、ハレルヤー。すべての栄光を主にお返しします。主がこの場所を素晴らしく触れてくださることを期待します。